爪から赤ん坊の皮膚や口に移動するのを妨げたりしないのか。破水せず羊水にくるまれたまま出てくる赤ん坊は、母親の陰部にいる微生物と接触し損ねるのか。そして、自宅出産と、自宅より清潔であろう病院での出産に、何か微生物レベルでの異議はあるのだろうか。欧米では、経血出産でさえ必要な細菌と出会いにくくなっている。自宅出産が多いアフリカやアジアに比べ、欧米では出産を医療行為と捉え、消毒を徹底する傾向があるからだ。医療スタッフの手も、ベッドも器具も、すべて抗菌作用のある石鹸とアルコールで洗ってから妊婦や新生児に触れる。アメリカの病院では、女性の半分近くが、B 群連鎖球菌など有害な細菌を赤ん坊に移さないようにと抗生物質の点滴を受ける。そして赤ん坊は全員、生まれた直後に抗生物質を投与される。万一母親に淋病があると、新生児は淋菌性結膜炎になる恐れがあるからだ。イグナーツ・ゼンメルバイスなら、自分の唱えた消毒法が医療現場で徹底されて、いるのを知って、さぞ喜ぶことだろう。実際、こうした衛生管理のおかげで数えきれないほどの母子が救われている。一方で、ヒトゲノムとマイクロバイオームにとって、こんな形で衛生管理されることは計画に入っていない。このことを考えずして、母と赤ん坊のために医療体制を改善する次のステップには進めない。これは女性だけに責任を押し付けて済む問題ではない。変えなければならないのは、陣痛前に計画的な帝王切開を選ぶ少数派の女性というより、出産を医療対象とみなす風土すべてだ。帝王切開の実施率を下げようという掛け声はすでに世界中で始まっている。今のところその理由は、母体へのリスクと不必要な手術に冷やさ、レロリソースの無駄を減らすためという2点に集約されている。そこにもう1点、新生児の短期的、長期的な健康リスクを減らすというのも付け加えてもらいたいものだ。赤ん坊が人生最初の数章で出会い、その後しばらく一緒に過ごしてきたマイクロバイオータの苗はまだまだ未熟で不安定だ。この苗がどう育っていくかは、これから月日をかけて、どのように手入れされていくかで決まる。241、母乳の中にいる微生物。1983年、ジェニーブランド H ・ミラー教授は母親になった。数日後、彼女は乳児痛痛に直面した。新生児の息子は、どこも具合の悪いところはなさそうなのに何をどうしても泣き止まなかったのだ。ブランド H ・ミラーとその夫は、二人ともラクトース不耐症の研究に関わったことがある。ミルクに含まれる糖であるラクトースをラクターゼ酵素で分解できない人がいることをよく知っていた二人は、息子の激痛を引き起こしているのはラクトース不耐症ではないかと疑った。ブランド H ・ミラーの夫は大学院時代に、痛痛で泣き止まない乳児を対象に、ラクターゼ酵素のエキシズクを与えるプラセボ対象試験をしたことがある。残念ながらラクターゼ投与群とプラセボ投与群の赤ん坊が泣き続ける時間に違いは出なかった。だが、痛痛持ちの赤ん坊とそうでない赤ん坊では呼気に含まれる水素の量に違いがあった。二人は考えた。呼気に水素が多く含まれているということは、腸内細菌が食物を分解していることを意味する。しかし、ラクトースは基本的に、人の消化酵素によってグルコースとガラクトースという二つの小さな糖に分解される。腸内細菌が水素を発生させているとすれば、その細菌は小腸で分解されなかった別の分子を食べ、テールと考えられる。ブランド H ・ミラーは母乳の大部分が各種のオリゴ糖でできていることを知っていた。だが、オリゴ糖を分解するのに必要な消化酵素を人は持っていない。そのため母乳にあるオリゴ糖は無駄なものだと思われていた。二人は直感した。オリゴ糖は赤ん坊の食物ではなく、腸内細菌の餌なのでは？オリゴ糖は単糖が数個結合した炭水化物の総称で、人の母乳には130種類ほどが含まれている。この種類の多さは人に特有な性質であり、例えば牛の乳には数種類のオリゴ糖しか含まれていない。私たちは大人になってからオリゴ糖を含む食品を食べることはない。それなのに、妊娠期と授乳期に女性の乳房組織で作られる。機能のないものをわざわざ作るのは、そこに重要な何かがあるからだと二人は思った。ブランド H ・ミラーと夫は仮説を確かめようと試験をした。赤ん坊にグルコースを水に溶かして与えた時と、 精製したオリゴ糖を水に溶かして与えた時の、呼気に含まれる水素量を測定した。グルコースでは水素量が増えなかった。グルコースは小腸で吸収されてしまい、腸内細菌の餌にならなかったということだ。だが、オリゴ糖を与えた時の呼気には水素が大量にあった。オリゴ糖の分子は小腸をそのまま通過して、消化酵素ではなく腸内細菌に分解されていたということだ。今でこそ周知されているが、オリゴ糖は赤ん坊の腸の菌油化で正しい細菌種を生えさせる役目を果たしている。母乳で育つ赤ん坊には、ラクトバチルス食とビフィドバクテリウム食が優勢なマイクロバイオータが育っている。人はオリゴ糖を消化できないが、ビフィドバクテリウム食の細菌は特殊な酵素を生成して、オリゴ糖を唯一の食料源にする。その廃棄物として出るのが胆汁脂肪酸。だ。酪酸、酢酸、プロピオン酸は三大胆鎖脂肪酸だが、この時四番目の胆汁脂肪酸である乳酸塩、単に乳酸と呼ばれることもある。が放出される。これが赤ん坊にとって貴重な物質となる。乳酸塩は大腸の細胞に吸収され、赤ん坊の免疫系の発達に重要な役割を果たす。簡単に言うと、大人に食物繊維が必要なように、赤ん坊には母乳に含まれるオリゴ糖が必要なのだ。細菌の球となることだけが母乳に含まれるオリゴ糖の役目ではない。人生最初の数と数週間、赤ん坊、肺炎連鎖球菌のような病原性の細菌が一つ入ってきただけで大混乱を起こし、多くの有益な細菌が破壊されることもある。オリゴ糖は混乱した腸内環境を平常に戻す働きをする。病原性細菌は何らかの破壊行為をする前に、まず腸壁に付着する。そのためには細菌表面にある特別な結合部を使わなければならない。オリゴ糖はその結合部にぴったりはまって、病原性細菌が足場を築くのを阻止する。母乳に含まれる30種類のオリゴ糖のうち、数十種類は特定の病原体に鍵と鍵穴のように結合することが分かっている。母乳の成分は、赤ん坊の成長段階に応じて変わる。出産直後に出る初乳は免疫細胞と抗体に富んでいて、母乳1リットルあたりに小さじ4杯相当のオリゴ糖をたっぷり含んでいる。数週間経って赤ん坊のマイクロバイオータが安定してくる頃、母乳の中のオリゴ糖含有量は減ってくる。出産後4ヶ月になると嘔吐、プルあたり小さじ3杯未満となり、子供が2歳の誕生日を迎える頃には小さじ1杯未満となる。ここでもうツボ、コアラなどの有袋類の例を見てみよう。今回はミルクに含まれるオリゴ糖の老成に注目する。大抵の有袋類は2つの乳頭を持ち、その乳頭は腹袋の内側にある。子供のコアラが腹袋の中で過ごす間使うのは、マンの乳頭だけだ。もし、2シーズン続けて子供が生まれた場合には、2匹のココアラが乳頭をそれぞれ1つずつ使う。驚くことに、2つの乳頭から出てくるミルクは、ココアラの成長状態に合わせて成分が異なる。生まれたばかりのコアラが飲むミルクは、オリゴ糖が多くラクトースが少ない。もう少し成長したコアラが飲むのは、オリゴ糖が少なくラクトースが豊富なミルクだ。コアラが腹袋から出る頃には、ミルクに含まれるオリゴ糖の量はさらに減る。このことからわかるのは、母親の側の生産能力が衰えたからオリゴ糖の含有量が減るわけではないということだ。有袋類は、この腸内細菌の変化に合わせてミルクを生産している。自然選択は、微生物のためになるミルクを出すことを選んだ。微生物のためになることは、子孫のためになるからだ。母乳にはオリゴ糖の他にも意外な成分が含まれている。病院の母乳バンクは数十年前から、母乳育児中の母親による検知値を集めている。赤ん坊が未熟児で生まれてきたり、ひどい病気にかかっていたりすると、母親はすぐにお乳をあげられない。すると、その母親は、そのままお乳が出なくなってしまうことがある。そんな赤ん坊にとって母乳バンクは頼みの綱だ。だが、母乳バンクには難渋する問題があった。提供される母乳がいつも細菌に汚染されているのだ。混入する細菌の多くは乳首や乳房の皮膚から来たものと思われたが、再乳するときどれだけしっかり皮膚を消毒しても、母乳の中の細菌をゼロにすることはできなかった。 消毒の精度を極限まで上げた再知値技術と DNA 解析技術を使って調べたところ、検知値の際に見つかる細菌は、元から母乳にいた細菌だった。赤ん坊の口や母親の乳首から塗り移って混入したのではなく、乳房組織の中に入り込んでいた。一体どこから？乳房組織にいる細菌の多くは皮膚によくいる細菌とは違った。つまり、乳房の皮膚から乳汁に侵入したわけではない。乳房組織にいる細菌は、通常は膣や腸にいる乳酸菌だった。母親の糞便を解析すると、腸と母乳にいる細菌は同じだった。これらの微生物は大腸から乳房へと移動したようだ。血液を調べて移動ルートが分かった。五木状細胞と呼ばれる免疫細胞の中に入って移動していたのだ。五木状細胞は細菌の密入国を手助けすることで知られている。腸を取り囲む厚い免疫組織の中にある五木状細胞は、長い腕、五木状突起を伸ばして腸内にどんな細菌がいるかをチェックする。そして通常は、病原体を見つけたらそれを飲み込み、別の免疫細胞、ヘナチュラルキラー細胞、の短小がやってきて退治してくれる。この仕組みが働いていることはマウスでも確認できる。リンパ節に細菌が見つかる割合は、妊娠していないマウスでは 10% だったが妊娠後期のマウスでは 70% だった。出産するとリンパ節の中の細菌は休滅するが、この時同時に乳房組織に細菌が集まっていることが 80% のマウスで確認された。どうやらマウス、でも人でも、免疫系は悪い微生物を追い出すだけでなく、いい微生物を新生児に引き渡す手伝いをしているらしい。これは素晴らしい戦略だ。細菌の側からすると、ライバルのいない新天地を得られる。赤ん坊の側からすると、出産時に受け取る微生物の他に、追加で有益な細菌をもらえる。赤ん坊の成長に合わせて母乳のリゴ糖含有量が変わるように、母乳に含まれる細菌も変わる。生後1日目に必要な微生物は、1ヶ月後、2ヶ月後、6ヶ月後に必要な微生物とは違う。出産直後の数日に出る初乳には数百種の微生物が入っている。ラクトバチルス食、連鎖球菌食、エンテロコックス食、ブドウ球菌食の細菌はすべて含まれており、その数は、1ミリリットルあたり1000個体にもなる。赤ん坊は2日およそ80万個の細菌を母乳のみで摂取していることになる。やがて母乳に含まれる微生物は数を減らしながら種類を変えていく。出産から数ヶ月経った母乳には、成人の口内にいるのと同じ微生物が入っている。赤ん坊の離乳に備えてのことだろう。不思議なことに、出産後、式によって母乳に含まれる微生物が変わる。陣痛が始まる前に計画的な帝王切開で出産した女性の初乳に含まれる微生物は、経後出産した女性のそれとかなり違う。その違いは少なくとも6ヶ月は続く。しかし、陣痛が来た後緊急の帝王切開を受けた女性では、経実出産した女性と初乳の微生物が似ている。陣痛中の何かが経、胞を発して、これから赤ん坊を外に出すことを免疫系に知らせ、胎盤ではなく母乳に栄養が行くよう指示しているようだ。おそらく陣痛中に強力なホルモンがたくさん出て、微生物を腸から乳房に移動させているのだろう。計画的な帝王切開は赤ん坊にとって二重の不利益となる。産道で必要な微生物を得られない上に、母乳による追加の微生物も得られない。母乳に含まれるオリゴ糖や生きた細菌、その他の物質は、赤ん坊と微生物の両方にとって理想的な環境を用意する。母乳は有益な微生物の定着を促し、腸の微生物共同体を少しずつ大人用の組成に変えていく。その微生物共同体は有害な微生物種がコロニーを作るのを防ぎ、未熟な免疫系に敵と味方の見分け方を教える。では、粉ミルク、調整乳、母赤ん坊のマイクロバイオータにどう影響するのだろうか。母乳か粉ミルクかの流行は、スカートの長さのように移り変わる。自分の母乳以外で育児をする方法は粉ミルクが一般利用できるようになる前から存在した。20世紀以前には他人の赤ん坊に乳を与える乳母がいて、上流階級の間では授乳を乳母に任せることが流行になっていた。貴族の女性が自分の子供に乳をやることはみっともないと思われていた時代もあった。かと思えば、産業革命期には外で働く女性が乳母を雇い、 上流階級の女性は自分で授乳した。19世紀末から20世紀初期に乳母という仕事は消え、代わりに実用的な粉ミルクが登場した。消毒しやすいガラス瓶。何旅でも洗えるゴム製乳首。成分調整した牛乳による粉ミルクを使っての育児は、当初は必要に迫られて仕方なくするものだったが、やがて母親の意思で選んでするものになった。母乳を与える母親の割合は急減した。1913年には女性の 70% が自分の産んだ赤ん坊に母乳を与えていたが、1928年には 50% に、第二次世界大戦終了時には 25% にまで下がった。1972年には 22% という空前の低さに落ち込んだ。哺乳類の動物が何千万年も続けてきた授乳育児をたった一世紀でやめてしまったようなものだった。母乳に含まれるオリゴ糖と生きた細菌が、赤ん坊の腸のマイクロバイオータの苗を育てる役割を果たし、赤ん坊の成長に合わせて変わるのだとすると、粉ミルク育児ではどうなるのだろう。粉ミルクもミルクであることには変わりないが、牛乳を原料にして製造されている。牛乳は牛の子供とその腸内にいる微生物に最善となるよう進化を重ねてきた。牛の腸内細菌は、反米作用を受ける草を餌にして栄える。小腸で消化しきれなかった肉や野菜の残飯を餌にする人の腸内細菌とは違う。牛乳だけでは人の新生児に必要な栄養成分、特にビタミンやミネラルが足りず、壊血病や来る病、貧血を生じさせることがある。現代の粉ミルクは重要な栄養成分がたくさん加えられているが、免疫細胞や抗体、オリゴ糖、生の細菌までは入っていない。粉ミルクで育てられる赤ん坊の腸のマイクロバイオータは、母乳の場合と比べて細菌の種類が多い。母乳を全く与えられていない赤ん坊の腸に住む微生物は種類が 50% ほど多い。特に多いのは、ペプトストレプトコツカセアエ科の細菌で、そこには厄介な病原菌であるクロストリジウムディフィシルも含まれる。クロストリジウムディフィシルが優勢になると難治性の下痢を引き起こし、最悪の場合、赤ん坊は死ぬ。母乳のみの赤ん坊では5人に1人しかクロストリジウムディフィシルを保有していないが、粉ミルクのみの赤ん坊では5人に4人が保有している。赤ん坊はこの細菌を通常、分娩室で拾う。病院での滞在日数が長ければ長い、ほどこの細菌を拾うチャンスが高くなる。大人であれば微生物の多様性が大きい方が総じて健康だと言えるが、赤ん坊では逆である。人生最初の数日に、腰の乳酸菌と母乳のオリゴ糖の助けを借りながら選び抜かれた微生物種を育てることは、赤ん坊を感染症から守りつつ、未熟な免疫系に知識を与えるのに重要なステップだ。母乳と粉ミルクを組み合わせる育児を、すると、それだけでクロストリジウムディフィシルを含む不必要な細菌が加わる。母乳と粉ミルクを半々で与えられる赤ん坊のマイクロバイオータの組成は、母乳だけの赤ん坊の場合と粉ミルクだけの赤ん坊の中間のようになる。だが、赤ん坊のお腹にいる微生物の種類が少しばかり多いからといって、何が問題なのだろう。別のグループの細菌が、何か害を及ぼすのだろうか。やっぱり母乳よ、という人は多いが、実際に子供の健康にどれだけいいのかまではっきり答えられる人は少なく、おそらくは、粉ミルクでも十分だけれど母乳が追加されればなお、いい、というくらいの気持ちで言っているのだろう。しかし、データを見れば、健康への影響は母乳と粉ミルクで明らかに違う。まず、粉ミルクで育つ赤ん坊は感染症にかかりやすい。母乳だけの赤ん坊に比べ、粉ミルクだけの赤ん坊は、耳感染症になるリスクが2倍、呼吸器感染症で入院するリスクが4倍、胃腸感染症になるリスクが3倍、そして腸の組織が死ぬ壊死性腸炎になるリスクが 2.5 倍とそれぞれ高くなる。乳幼児突然死症候群で死亡するリスクも2倍だ。アメリカでの乳児死亡率1歳未満で死亡する割合。母乳で育つ赤ん坊より粉ミルクで育つ赤ん坊の方が 1.3 倍も高い。なお、この数字は、妊娠中の喫煙や貧困、教育など多方面の要素を考慮し、また赤ん坊自身の病気のために母乳育児が困難だったケースを除外している。先進国では乳児死亡率はすでに低くなっているので、1歳になる前に死亡する乳児を人数で見ると、母、父育児で1000人のうち 2.1 人、粉ミルク育児では 2.7 人である。 もちろんこの程度で親が大騒ぎして心配する必要はないが、アメリカで毎年400万人の赤ん坊が生まれていることを思えば、そのうち720人は落とさずに済んだ命を落としているのかもしれない。粉ミルクで育つ赤ん坊は2倍、皮膚炎と喘息を発症しやすい。免疫系の癌である小児白血病になるリスク、安いはずだ。これらのリスクはどれも小さいので、親がいちいち心配する必要はないものの、先ほどの乳児死亡率同様、毎年生まれる赤ん坊の数百万という数字を母数とすると無視することはできない。おそらく最も心配なのは、粉ミルク育児は母乳育児に比べて子供が過体重になりやすいことだ。リスクは2倍ほど高くなる。この傾向が真に因果関係によるものか、それとも単なる相関関係なのかを知るために、科学者たちは容量依存性を調べることにした。これは、ある要素がある影響を真に引き起こしているかどうかを、要素容量の増加に応じて影響効果が増大するかどうかを調べて確かめる方法だ。例えば、アルコール摂取という要素が本当に反応時間を遅らせているとすると、少なくともある時点までは、アルコールの摂取量が増えれば増えるほど反応時間は遅くなるはずである。母乳育児容量と肥満リスクの予防効果については、容量依存性が認められた。ある研究によると、生後9ヶ月を上限に、母乳育児を続ける期間を1ヶ月ずつ伸ばすと、子供が過体重になるリスクは1ヶ月につき約 4% ずつ下がった。生後2ヶ月まで母乳だけで育てると 8% のリスク減、3ヶ月続けると 12% のリスク減だ。9ヶ月の間母乳育児を続けると、生後すぐに粉ミルク育児を開始した場合に比べて過体重リスクは 30% も下がる。粉ミルクによる補充を一切しない完全な母乳育児だと効果はもっと大きく、過体重リスクは1ヶ月伸ばすごとに 6% ずつ減少した。粉ミルク育児だと過体重または肥満になりやすいという傾向は、小児期の体重だけにとどまらない。10代後半や成人になってからの体重にも影響する。肥満になると2型糖尿病を発症しやすくなるが、粉ミルクで育った子供もその例外ではない。粉ミルクだけで育った子供は大人になってから 60% も多く糖尿病を発症する。帝王切開がそうであるように、粉ミルク育児の不利益の多くは21世紀病と関連する。粉ミルクが標準だった頃育ったベビーブーム世代なら、これらの事実と数字は実感を伴って理解できるのではないだろうか。1970年代の半ばになると、母乳育児の流行が再び戻ってきた。この時の流行は裕福で高学歴の層が中心だった。同じ頃、粉ミルクメーカーが途上国に向けて販売運動を強化した。すると、一部の途上国で粉ミルクで育った赤ん坊の死亡率が25倍に跳ね上がった。原因は、簡単に紙乳瓶の消毒ができないこと、病原体に汚染された水を使ってミルクを溶いたことだ。北米とヨーロッパの女性は粉ミルクメーカーの姿勢に憤り、これもまた母乳育児の比率を高めることにつながった。たった10年で、それ前の3倍の女性が新生児に母乳を与えるようになった。だが、母乳育児が復活してから生まれた X 世代とミレニアム世代が粉ミルク育児のリスクから逃れられているわけではない。先進国では過去20年で母乳育児の比率が上がり続け、1995年には 65% に、近年では 80% にまで上昇したが、公的な勧告の数字には遠く及ばない。20.5% の赤ん坊は一滴の母乳も飲んだことがなく、その次の 25% は生後8ヶ月で粉ミルクに切り替えられている。母乳育児が増加しているとはいえ、あまり慰めにはなっていないのだ。生まれてからずっと母乳育児だという場合でも、その半分は第一週ですでに粉ミルクを補助的に使っ